はい、こんにちは、うまやんです。
一服です。はい、今年も無事に花見ができました。
できましたね。
まあ毎年ね、ここ最近春には言ってますけど、桜も桃もやってきましたね。
まあ田舎に引っ越して、
はい、
いいところは自然が近くにあるという。
そうですね、人混みを一切感じずに花見ができるっていうね、
うん、そうね、都会に住んでると人見に行ってるのかっていう感じが多かったですけどね、う
ん、大阪に住んでたところも、はい、もう駅まで行く道々に桜だけのことを考えたら、すごい結構いい並木があったんですけど。
あ、運河沿いにありましたね。
そうそうそう。だから桜だけ見てれば、それはすごい綺麗だったんやけど。
う
ん、
ただドブ川っていうね。
で、結構犬が放し飼いで見てたり、なんかちょっといろいろ、そこでゆっくりお弁当を広げて、お花見しようかっていうには、カラスがすごい目につくとか、ちょっとね、環境的にはあんまお花見環境じゃなかったので、今年は本当に人のいてない桜の下でレジャーシート引いて、
ね、実はね、去年見つけたんですよね、スポット
いいとこね。
まあ地方なんで、はい、お花見できるところはたくさんあるんですけども、
はい、
そん中でも全く人が来ないとことか、あ、はい、スポットがいくつかあって、そのうちの一つに行ったらドンピシャで人もいなくて、もう桜を独り占めできるみたいな感覚でね、
これが花見ですよって言いたくなるような桜の木の下にレジャーシート、う
んうん、聞いて、
でも見晴らしもよく人もいてないみたいなね、
ながらね、
でその日の夜は夜桜も久しぶりに見に行きましたけど、
はいはいはいはい、
今年の夜桜は今までで一番いいタイミングで行ったわ。本当に綺麗で幻想的で、なんていうのかな、これ以上満開がありますか、今ですよ今みたいな、うん、で満開の桜のライトアップだから、もう真っ白が浮き上がってさ、
はいはいはい、
すごい綺麗で、ちょっとね、よかった。
昼間の桜もいいですけど、夜桜もやっぱいいですね。
いいですね。なんか夜桜こそ都会だとさ、はい、やっぱりそのライトアップとかいうイベントに合わせていくので、うん、どうしてもこうちょっとぎゅうぎゅう詰めの中見ちゃうイメージ。
そうですね、京都の時も
だいぶ行ったけどね、
学生時代の時もよく行きましたけど、やっぱり人も多かったですね、
うん、そうそうそう。その点なんかこう観光とかじゃなく、うん、むしろもっと宣伝したらっていうぐらいの不安内な道を行かんとあかんところだったので。
そうですね、あそこは真っ暗なとこね。やっぱその地方の夜桜の魅力って、あれこの道で合ってんのかなっていう、はい、ね、夜道を車走らせて、
はい、
最後にうわー合ってた、うわーってあの桜がライトアップされてるのが見えるのがいいです。
ねえ、綺麗でしたね。と、
はい、
いうことで今年も無事に桜の花見、桃の花見もねしましたので、
はいはい、
よかったです。
うまやん一服のやいやいラディオ。この番組は関西人うまやんと一服の夫婦が好きなこと、日々感じたことなどに何でもやいやい言っていくポッドキャスト番組です。あくまでも2人の独断と偏見で述べている部分もありますので、そこはご容赦ください。それではそろそろ始めましょう。タイム、
しんちゃん、ともちゃん兄弟がペットや保護に関するほのぼのトークを繰り広げるという名目で、思ったことをただただ電話で話す、誰が興味あるのか知らんけど、普通の中年兄弟の会話を黙って熱いお茶でも飲みながら聞いとくれ。マカロニグラタンのグツグツトーク。
はい、
今回はいよいよ一服さんが大好きな、
そうです、もう待ちに待った、
はい、
この時のためにここしばらく生きてきたと言ってても過言ではないでしょう、う
んうん、はい、
初のクラビアキに行ってきました。
初ではないですね、 あなた。
でも、あ、酒蔵見学が初
酒蔵見学初ですか。
そうそうそう、クラビアキで、
はい、
酒蔵見学だから工場内も見学できるツアーに行ってきました、
うんうん、あ、日本酒ですね。
日本酒です。これは、まあまあ、和歌山の、とある酒蔵さん、
はい、うん、
が蔵開きで1日、うん、事前予約でなんかイベントやりますよっていうことで申し込んであったんですけど、はいはいはい、事前情報としてはもう工場見学と何かしらこう試飲ができるっていう、はいはい、その事前情報でやっぱ蔵開きといった試飲ですから。
そうですね、昔ね大阪の
言ってちょうだい、
大阪に住んでた時ナダっていうね有名なお酒といえばナダっていうの上がると思うんですけども、ナダのある有名な蔵開きに行って、うん、で試飲23種類あって、うん、それを全部飲んで
美味しかったな。
で帰りにもう立ち飲み飲んで帰ったっていうのがありましたけど、うん、久々の今回蔵開きに行ってきまして、それもね和歌山の
そうなんです
酒造メーカーさんともに行って、
お酒自体はもちろんそこの銘柄のは何回か飲んでたし、うん、馴染みのあるところだったんですけど、うん、まあ楽しかった。それでもやっぱ試飲で初めて飲んだお酒とかもあったので、なんといっても初めての工場見学もあって、ちょっといろいろね、うんうんうん、お話も聞いてきたんで、記憶の新しいうちにベラベラ喋りたいなとは思ってるんですけど、
なんとなくこうお酒っていうのはこう作られてるんじゃないかっていうイメージがあったけど、
うん、
やっぱり工場見学行くとそれがはっきりしますよね、ぼんやりしてたもんが。
そうそうそう、うん、工程として流れがちゃんと分かって勉強になりましたね、
うん、お米から作るっていうのはなんとなく分かってたけど、それがどうやったらああいう透明なね、
うん、
お酒になるかっていうのを、
うんうんうん、
簡単に言うとどんな話でしたっけ。
先にもうじゃあ工場見学の話先しますね、うんうんうん、でまあ工場見学行ったらそこは2階建ての工場で、うん、私たちは2階からスタートするんですけど、うん、工場全体としては1階でお米を洗います、で2階でお米を仕込みます、
うんうんうん、
でもう1階1階に戻ってで、うん、最後の熱処理と瓶詰めをしますっていう工場だったんです。
そうですね、
はい、でお米を洗う、洗ったお米は蒸し器で蒸されます、
うん、そうね、もうもうとあの湯気が立ってましたね。
そうです、そうです。でこの段階でもうすでにそのお米洗う段階でもうお米はいわゆるお酒用に精米されてますね、うん、ここも精米いろいろあるんですけれども、まあ、
有名なところで言うと山田錦っていう、
そうですね、酒米の話もまたねちょっと聞いてきたんですけど、うん、山田錦、お町、あとね今地域それぞれ酒米があって、うん、で精米歩合もどんだけ削るかによってお酒の味が変わるとかね、はいはいはい、そんなんがあるんですけど、
まあ、私たちが普段食べている米とは、まあ、品種みたいな違うお酒用のお米ですよね。
何が違うんかとかもお聞きしたもんね、はいはい、でまあここで洗ったお米を今度蒸しますね、うん、
蒸す、はい、
で蒸した後、これは酒蔵さんによるらしいんですけど、うん、今回行ったところでは軽く冷まして、なんかね、うん、ベルトコンベアみたいなの見たね、うん、冷まして、うん、程よき温度にしたものを、うん、今度酵母と麹と混ぜて、うん、
麹室言ってましたね、麹室、麹室って書いて麹室の中で混ぜるって言ってましたね。
そうで、これが表面に菌がつくだけじゃなくて、うん、ちゃんと根っこまで中心まで、菌が行くところまでしっかり根付かせてから、うんうんうん、そこの麹室から出して、うん、今度樽みたいなとこ入れて発酵させると、うん、でこれも発酵の進んだもういつ絞ってもいいですよっていうタイプの樽と、あとまだ 1,2 週間は寝かせんとあかんかなっていう樽と両方見せてもらったんですけど、もうね絞ってくださいねっていうやつは、うん、なんていうんですかね、分厚い白カビチーズの表面みたいに、なんていうんですか、もうあのモコモコの蓋みたいに一面ね、ぶわーってなんか積もってあって、でまだまだ発酵させてくださいねっていうものは、どっちかっていうとまだお米の粒みたいなのもちょっと見えるんですけど、ポコポコと発酵の時の炭酸ガスが出る様子が見える。いやこれも面白かった、
生きてんねんなっていう感じですよね。
そう、あ、なんかよくね聞くけど、うん、あ、酵母の力でお酒が発酵してあれになるんですよみたいな、よく聞くけど、うん、確かにその息遣いが見えて、最後はもう絞ってくださいの時はそこまで行くんやっていうのも目に見えたのも面白かったんですよね。
そうですね。
でもう一つここで面白かったのは、うん、もうそこまでできた後絞るっていうことになるんですけど、うん、その発酵熱、
うん、
酵母が生きているってことはそれによる発酵の熱が出るので、うん、その熱でお酒が傷まないように、うん、なんかちょうどいい具合に冷やす樽みたいなのがありましたね。あんなん知らんかった、うん、 でこれも
で触らしてもらったらめちゃめちゃ冷たかったもんね。
そうそうそうそうそう、なんかね木を保護するコモみたいな感じで樽になんかずーっと冷やすための冷却シートみたいなの貼ってましたね。でまあそういうことをしながら無事絞るときに、うん、ここですよ一番私今回びっくりしたのは、うん、皆さんまあ言ったらそのコポコポして今絞りますよっていうものは、まあ、
ろ過ですよね。
そうそう、ろ過する前のものはいわゆるドブロクになるわけですよね、うん、昔はもう濁りまくってる、うん、でこれを1回でも2回でもとにかくろ過をすれば
清酒
になると。で私たちが飲んでる日本酒はもちろん清酒、うん、でろ過して清酒って聞くから、うん、こうイメージさ、その
イメージなんとなくあの豆腐屋さんの豆腐とか絞る時でも、うん、上から下に
そうそう、なんか布巾というか、うん、そんなん置いて、うん、上からザバーンって
ドブロク、お酒あったらドブロク入れて、
そうそう、でカスが上にたまり、うん、そうそうそう、下に液体ができると思ってるじゃないですか、うんうん、これ横に流れんのな。
そうねアコーディオンみたいな形の、
はい、四角い
カーテンみたいな感じのとこを通っていって、
はい、
横から行ってましたね。
そうだから長方形のちっちゃい部屋みたいなのがあって、う
ん
う
ん、それがずらーって並んでて、
そうで、その部屋の中が板状の、うんうん、まあ、こすためのね、うん、布だったりいろいろあるんですけど、それがずーっと並んでるからアコーディオンを横から見たみたいに見えるんですよね。で右から左に流していったら その縦にね、
うん、
縦になってるろ過するための装置のところに、
うん、当然酒粕が残ります。
酒粕が残って最後その左まで行ってしまって取り出す精子はこっちの方のタンクに流れるんですよ、うん、横なんやっていう、
これで一つの謎が解けた。
そうなんですよ。
ことになりますよね。なぜかしら売られてる酒粕って板状が多いですよね。
そうなんですよ。
なんで板なんやろってずっと思ってました。
思ってました。だってな、粕なんやからなんか味噌みたいな感じの器に入れてたらいいのに、うん、なぜかシート状の酒粕が売られてるっていうのはずっと不思議だったんですけど、
そういうことなんですよ。
そ、板状のもので横からこう流してろ過するから、うん、その板に張り付いた酒粕は板になるんですよね、
う
ん、
そうですね
ほんで適当な大きさにお豆腐じゃないけど、まあ、四角に切って切り分けてパック詰めしたらあれになると。いやー、これが一番合点いったかも
そうですね
っていうぐらいの工場見学やったんですけど、
ね、あとあれですね、ちらっと言ってましたけど吟醸大吟醸っていうのも、
うんうん、
最初の酒米のところ、
うん、
お酒用のお米ですけどやっぱ中心に美味しいところがあると、
うん、そうそう、あのね酒米といわゆる食べるご飯の大きな違いについて教えてもらったんですけど、うんまあ、アミノ酸のね、うん、濃いところ、
うん、
お酒にするのに一番重要なところがお米の真ん中ら辺にあると、うん、でその周りにタンパク質とか、うん、脂質とかお米として食べるにはいいんやけど、うん、お酒にするには雑味になりがちなものが周りにあるので、うん、ぬかと一緒にそれを精米して
削るんですよ、ね、
削るんです。
でその削り具合によって、
うん
まあ、吟醸とか
大吟醸とか
大吟醸だと、まあ、めっちゃ削ってると、まあ、
言
うたらいいとこ取りっていうとこですよね、
うんうん、
だから大吟醸がじゃあめっちゃ塩化って言ったらそうでもなくて、いろんなもう工程によって変わってくるから、まあ、好みの問題もあるし、
うんうん、ただ雑味がどんどん少なくなるので、うんまあ、すっきりとキレがあってなんていうかな、うん、そう本当にこう雑味のない、
うん、
透明感のあるお酒に近づくのはやっぱり削った大吟醸やって言ってましたね。
だから大吟醸ってたまに水みたいに
そうそうそうそうそう
ごくごく飲んじゃって後から
あれそういう、なるっていう、あれそういうことなんですね、
うんう
ん
うん、
そうそう、なんか癖がなくね、
うんうんうん、
スルスルと飲めちゃうのってそういうことなんでしょうね。
であと温度のことも言ってましたね。やっぱりお酒は温度が低い方が、はい、
うん、あ、そうそうそうそう、これさっきも言ったんですけど蒸した後のお米を冷ますとか発酵したお米を冷やしながらとかっていう話したんですけど、どっちかっていうと気温が寒い時の方が作りやすいというか、うん、
はいはい
は
い、
これ卵が先か鶏が先かの話なんですけど、春に稲作が始まって秋に収穫が終わってそのお米で作り出したのが お酒なんで、まあ、寒い時期にそもそも作るもんだったんですよね。
だから農家の人の出稼ぎの時期に作るもんでもあったって言ってましたね。
副業みたいなもんだよね。
農家の人は春から田植えして秋に収穫して、それが終わってから酒屋で、まあ、お酒を仕込む、仕事をする、出稼ぎに出てみたいなのが一年のサイクルやったみたいなんで、もともとはだから北の方ね、寒いところでお酒がよく作られて、
寒いところの方が向いてるし、寒い時期に向く作り方が発展してきたし、うん、っていうことなんですよね。だから実際ほんと北の方のお酒美味しいしいっぱいあるし、うん、南に行けば行くほどどっちかっていうと焼酎とかが多くなって、酒蔵自体がないところも ね増えてくるしっていう、
難しいって言ってましたね。なかなか
水の問題とかいろいろあるでしょうけど、うん、気温の問題もね大きいでしょうね。
でも和歌山でもまあだから頑張っていますよね。
和歌山頑張って、本当にね、うん、作りにくい中で、かといってこの工場も、うん、そのじゃあ年中空調を効かせて冷房を入れて、うん、もう温度管理をそういう人工的にやってっていうのではなく、やっぱりその和歌山の気候で作れるものをね目指して作ってはったので、それは結構心意気を感じるお話やったなと。
でこちらのお酒屋さんはお酢も作ってるんで。
そうなんですよ、実はね、それがメインだったりもする。
酒粕を利用してお酢を作られるっていうのも知りましたね。
そうこれも私知らなくて、うんうん、お酢ってじゃあどうやって作るんかとか、うん、その今現代、うん、全然考えたことなかったからさ、しれーっとその話聞いて、お酢って普段酒から作んのと思って、うん、後で聞いたらやっぱ珍しいみたいです
ね、
あ、なのでね、さっき酒粕が板状にできるって言ってたじゃないですか、うん、でそのできた酒粕はそこの酒蔵さんに関してはお酢になるから、基本的に酒粕として販売してないんです、うん、なのでそれのメリットとしては、うん、結局酒粕で販売することも考えたら、うん、やっぱり一応なんかそれ用の酵母とかの制約があるらしいんですけど、そういう酒粕で販売するための制約を考えずに自分たちの作りたいお酒を追求できるっていう話をしてました ね
再利用できるから、
そう外にまあ流通させへん分、はいはい、でも産業廃棄物として捨てるわけでもなく、うん、きちんと活用して、ここのお酢がまた美味しいんですよね。
ここのね酒蔵さんはいろいろ努力されてて、ハラールとかね、
あ、そう海外に向けてもね、うん、すごく宣伝っていうか、うん、広報というか、うん、日本文化だったり和歌山の食文化を発信するっていうことにもすごい注力されてましたね。
実はね諸説あるんですけど、うん、お寿司の発祥は和歌山県って言われてて、うん、まあ、慣れ寿司ですよね。
お魚とお米で発酵させたやつやね、うん、そう慣れ寿司
で、それに合うお酒を追求してると。お寿司に合う、
お寿司に合う、うん、
でお寿司に合う寿司酢、うん、もあって、それをまあ海外の人にも、うん、どんどん発表していく。
今ね日本酒も注目されてますけど、うん、お寿司といえばもう注目、大注目の、はいはい、日本料理ですから、はいはいはい、やっぱりそれをいい形で広めていくっていうことにも一役担えたらっていう思いがね、うん、そこはかとなく伝わってきて、
すごい努力されてますよね、うん、まあ、こういう会社は本当に応援したいっていうか、
そうただほんでさ、なんかそれが、うん、その結構ご説明してくださる社員さんとかも皆さんそこでできてくれはってんけど、うん、あったかいんよね、うん、皆さんすごい親切で、うん、なんていうかこう距離感を感じひんというか、うん、社長さんの多分娘さんとかもお手伝いに来てて、うんうん、で学校のお友達の女の子も一緒に来てさ、うん、キャッキャッキャッキャと手伝ってたりとか、
あれもやりましたね、鏡開きもやらせてもらいましたね
初、そうです、あのなんやっけ、あの金槌みたいなのをこう、
木槌ね、
あ、それ
絶対金属ではないよね、ああいうの
木槌、うん、ここのね、
ハッピーも
でもさ、ここのハッピーもなかなかこう、うん、やったってちょっと気分上がるよね。
やっぱあの酒屋さんのハッピーとあの前掛けあれはほんまセットでかっこいいよね
欲しいよ、
もう欲しいよね、
そう一丁らちょっと着せていただいて、ね、写真撮っていいですよとか言って、はい、せーのみたいな、
でいよいよね、シーンも
いやこれですよ、
最高でしたね。ほんでまず驚いたんが、はい、そこ品質管理がめちゃめちゃ難しいということで、
はい、
甘酒っていうのは販売してないですよね普段。で今回その蔵開きだけに特別に甘酒、
はい、
作ってくれたんですけど、まあ、これはもちろん子供でも飲める、
そうですね、
アルコール分がない甘酒なんですけど、
う
ん、 正直言いますね、今まで飲んだ甘酒で一番うまかったです。砂糖も何も入ってない。
私も一番美味しかった。私甘酒そもそも苦手なんです。
おかわりしましたからね私。
前おかわりでもあれは飲める。いろいろやっぱりその振る舞いとかでも甘酒飲む機会あるし、ちょっと流行ってるからなんかね飲む機会ってあるけど、まあ甘酒ってなんかちょっと変に甘ったるかったり、
お米の粒が残ってたりね、
舌触り悪かったり、で今回もちろんアルコール入ってないタイプやったけど、酒粕から作る甘酒は変に酒がプーンとしたり、なんか美味しいなっていう甘酒に出会ったことあんまなかったんですけど、今回のは何あれ、もうミルクのような甘みとコクと香りはもう全然癖もなく、で冷やしてくれてるから
めっちゃうまいな。
もう春先の気候にスルスルっと飲めて、
夏飲んだらめっちゃあれ健康にいいんちゃう。
めちゃくちゃ美味しいよね。
天敵って言われますもんね、甘酒って。
これでプリン作ると美味しいよねみたいな話が聞こえてきて、いやもうそらうまいやろ、そらうまいよって。生クリーム入れるようなもんよあれ、はいはいはい、上等のミルクのような味でしたね、うん、売ってほしいって大概言ったけどななかなかやっぱ品質管理が難しいって言ってたんで、特別な味でした。
はいはい、はい、でまあ試飲の方も
そうです。試飲はね、うん、いわゆる代表選手の銘柄のシンプルな辛口と、うん、
銀醸
そうそうそう、でちょっといい方のブランドの銀醸、うん、大銀醸、うん、あのねお酒に関しては、うん、基本1杯100円の有料シーンやったんですけど、うんうん、まあこれ100円で飲ませてくれんのっていう、
僕は一番1杯500円の大銀醸から飲みましたけど、
はい、トップクラスのブランドの一番いい大銀醸ね、まろやかや
まろやかでしたね。
でやっぱいろいろ並んでるから飲み比べもできるんですけど、うん、今回メインとなる銘柄は山田錦をで基本的にね作ってるんですけど、今回酒米のお町で作ったタイプもあって、でこれもね一応聞いたんですよ、酒米、うん、最近お町ってこれお酢の、
うんうん、
ね、一丁二丁の簡単な町って書くんですけど、お町もよく聞くんですよね。で何が違うんですかって、やっぱり酒米といえば山田錦が代表選手で聞くやん、うん、と思って聞いたら、山田錦の方が、さっき言ってたその米の旨味がある中心部分、うんうん、がより真ん中に来やすいんですって。だからその削った時に多分効率がいいんやと思う。
分かりやすい。
そうそうそうそうそう。でお町は若干なんかどうかなって感じだったけど、ちょっとで南の方が栽培がしやすいのか、お酒作る時に気候が気温があったかいところの方がうまく作りやすいのか、ちょっとね北の方、もちろん北でも全然作ってはるんですけど、うん、若干西寄りのお酒に向いてるっぽいことは言ってましたね。どっちが美味しいとかやっぱ好みがあるから、うん、そういうことはねやっぱ作り手さんも明言されなかったんですけど、山田錦が好まれるのは少なくともそういう理由やって言ってました。
あとね、日本酒って用語が難しかったりするじゃないですか。
そうそうそう、聞きまくりましたよ。
聞いてましたね。例えば山灰仕込みとかね。
そうなの、うん、そうなのね。山灰仕込みは山に廃棄物の灰って書いて仕込みなんですけど、
う
ん、
もうそういう、そう字だけ読んでどういうことって
漢字だけでさ聞いてもさ意味が想像できないじゃないですか。でも結構聞くよね、うん、でいろんなところで質問してもいまいち私ピンと来てなくてなんか言ってる意味わからんなーっていうのがあったんですけど、今回ねようやくちょっとわかりました。そのそもそもさっき言った簡単に日本酒の工程をお伝えしたんですけど、おそらくその酵母を蒸したお米に酵母を根付かせた後に発酵させてっていうあたりの工程で山おろしっていう工程が挟まるらしいんです、うん、でこれはどっちかっていうと人の手を使って、うん、言ったらまんべんなく、まあ、
すり潰すんですよね、
全体をこう混ぜるような、うんうん、感じで多分均一にして発酵を進ませるみたいな工程だと思うんですけど、まあ、一つその発酵の工程に人工のね、うん、人の手を使ってやる工程が入るんだけれども、うん、山灰仕込みっていうのはそれを人の手 で、ね、そうそう促進させるような工程を踏まずに自然に時間をかけてその発酵を進ませるので、
まあ、間違ってるかもしれないですけどね。
そうそうそう、あの私のなんとなしなんとなしの理
解、山おろしっていう工程を廃するか山廃なんかな。
あ、廃止や廃止、うん、そうですね。だから山おろしという人工的な工程をやらずに、うん、自然の力で時間をかけて発酵を進ませる、うん、 そういう仕込み方だと。
いや、まあ、卸廃止仕込みっていうことですね。
そうですね。
ここで差し込みです。ヤモン卸のことをですね、分かったと言いながら私は結構ざっくりあやふやに言ってますので、ちょこっとだけ訂正も含めてしておきます。で、山おろしなんですけども、そもそもその日本酒の作り方で、酵母と麹を使ってお酒というのは作るんですけど、その中でも特に酵母を育てる工程があるんですね。まあ、酵母を増やして培養する工程があるんですけれども、こうやって増やしたものを酒母、酒の母と書きます。で、これは元という、ちょっと漢字が難しいので割愛するんですけれども、元と呼ばれたりもします。で、その酒母を使って日本酒を作る方法を木元作りというんですね。で、この木元作りのお酒の仕込みの際に山おろしというのが行われると。で、山おろし、まあ、いわゆる自然に存在する乳酸菌を取り込みつつ酵母を増殖させて酒母を作る、まあ、すり混ぜたりする工程なんですけれども、日本酒を作る時の材料となるお米と麹とかを混ぜるというよりかは、そもそもその日本酒の元となる酒母を作るために、酒母の酵母を増殖するために行う作業が山おろしとなります。昔はね、なんかね、船の貝を漕ぐような形で行われた重労働だったらしく、現在ではその山おろしをそもそも行わない違う作り方をする蔵元もできてきているとかいう話もちょっと聞いたことあります。山おろしをやめて人工のもう少し簡単に酒母を作って、完成するまでの時間、酒母が完成するまでの時間も短縮させるような即蒸元といった作り方もあるそうですけど、まあまあ最近は、ね、日本酒人気で木元作りが尊重されるようになってきて、また山おろしを行い酒母を使って日本酒を仕込む酒蔵も増えてきてるそうです。で、この時に人工的に酒母が増殖する、酵母が育つのを促進させるのではなく、より自然にじっくり酒母を仕込む方法が山廃仕込みとなりますね。以上補足でした。
で、結局本音山廃仕込みになるとどういうことやねんっていうのが一番大事じゃないですか。味としてどうなるねんって聞いたら、まあこれもお酒によって一概に言えないけど、一般的にはより時間をかけて自然に発酵させる分、乳酸菌の力が強くなり、そのお酒に入ってる乳酸菌ね、これも多分種類がいろいろあるんですよ。乳酸菌の味わいが濃くなると、それが例えばその酸味が強くなるのか、コクが強くなるのか、いわゆる癖が強くなるのかはお酒によると思うんやけれども、どっちかっていうとあっさりというよりかはそのお酒が持つ癖が出やすくなるんですね。ガッテンガッテンガッテンと思って
缶の方が合うみたいなことじゃん。
そうそうそう。で、どっちかっていうとすっきり爽やかっていうよりかは、コクがあってまろやかで、こうボディ感というかね、ガツンと重みのある味に仕上がりやすいので、どちらかというと缶に向き、缶に向いてるお酒、もちろんそのままで飲んでも美味しいけど、はいはい、缶にしても負けない、
はいはいはい、
お酒になりやすいと。わかりやすいわーと思ってなんとみたいなね。
あとね、長年の疑問ももう一個取れたことがあってよく
聞きまくってるよね。
お酒を作る工程とかの写真見ると、
はい、
酵母ですか、あ、うん、麹
かな、
麹菌を、まあ、蒸した酒米に振りかけてる作業をしてる、
うんうん、とじさんの写真やん、
まあ、ね、だいたい上半身裸っていうのが、
そう、
なんかそういう神事的な、
そうそう、お酒やしさ、うん、見たことある人も多いと思うんですけど、お酒作ってるなんか新聞の取材とかね、
うん、
その資料を見ると必ずおっちゃんは裸なんですよね、うん、上半身ね、うん、上半身ずっと不思議やったんです。
なんかやっぱり神様的な宗教的なこともあんのかなと思って長年の疑問ぶつけてきたら、
はい、
暑いからっていう基本的には
なんか神事とかそういったことと絡んでるんですかとかで、うーんみたいな、暑いんだよねっていう
やっぱりね、麹室ってい
う部屋が暑いと、そう
そうそうそうそう、
そう、麹が発酵して働く気温で、しかもまあ冷ましてるとはいえ蒸したお米も大概暑いから、暑い部屋に暑いもん入れて力仕事をする上に、その きちんと菌を均等に振りかけないといけないから、うん、空調を回すわけにいかないんですって、はいはい、風とかちょっとでも起きたら大変なので、ね、なのでもうひたすら暑い中の作業になるから
脱ぐと
体温調節のためにあれは裸なんだって言ってました。
だから結構外出てまだ寒なったりして体調崩す人が多いって言ってましたねその時期気付けんと。
そうそう、この工程やるときは体調崩しやすいって言ってましたね、う
ん、言ってましたね。なんかリアルな酒蔵の事情が聞けてよかったですね。
面白かったな。なるほどねって。
あとね、よく見るお酒が入ってる大きいタンク、
うんうんうん、
あれ落ちたら溺れたらどうしようみたいな想像してしまうの。
そうそうそうそうそう、
やっぱ小さいタンクは大きいタンクまで、大きいタンクはもう人間なんか余裕で
足つ、ね、うん、つかないほど大きいから、あれトポンって行ってしまったら、うん、私酔っ払って、うん、気分よく、うん、でも死ぬんかなって思ってたんですけど、うん、違いましたね。
溺れる
あの結局その発酵、すごく発酵してるところに入るので、炭酸ガスがバンバン、そのポコポコってなるぐらい、中も炭酸ガスやから、いわゆる酸素がないんですってね。窒息するっていうことやって。アルコールで死ねるんちゃうんやって。
まあまあ、酒に溺れる。
そうやけど、窒息かーっていうね。ちょっと思ってた死に方と違う。どっちも嫌やけど。
嫌やけどね。
どっちも嫌やけど、なんか、ますます嫌やわ。
いやなんか、いろいろ勉強になったなと思って、うん。
そして死因の中では、うん、今回、本当に酒蔵見学だけでしか飲めない。
昨日、出来たての、絞りたての、
はい、昨日絞ったっていうお酒を飲ませてもらいました。
流通しない、
流通しないって言ってたね、
はいはいはいはい、飲ませてもらいましたね。
私はやっぱりね、
もうそれが一番美味しかった。
美味しい、気化熱っていうんですか、もう熱を通さずに、だから、うん、ちゃんと酵母が生きてて、うん、微発泡までいかないけど、明らかに舌触りにちょっと何かピリピリピリっとしたあの酵母の刺激を感じるし、本当によく日本酒で言われるけど、リンゴのような、マスカットよりはどっちかとリンゴっぽかったな、あのフルーツのようなすっきりした、なんかシードを飲んでるぐらいの、これ何も聞かされずに飲んだら日本酒やってわからないんじゃないかなっていうぐらい、すっすごい爽やかですっきりしたね、美味しいお酒でしたね。で最初なんかもう明らかに私が日本酒好きそうやったんで、もう速攻でおじさんがね、社員さんが持ってきてくれて、でその横でまたお兄さんが、え、いきなりそれ飲ますんですか、いろいろ飲んでもらってからの方がいいじゃないとかで、あっちでちょっとこちゃこちゃやりだして、え、でもこの姉さんには飲ませようみたいな、なんかやってるんですよ。ほいでもう私は何でもいいか言われるがまま、え、それは美味しいお酒なんですかとか言って待ってたら、
飲ましてくれた、
ね、飲ましてくれたと。で貴重やから一杯しかあかんのかなと思いきや、その後もおかわりいただきます飲ませてもらいましたね。うまかったな
ー。で最後の最初に配られた紙にあの聞き酒コーナーのクイズもあって、
はい、
3種類のうちから1つ当てるっていうのも、
はい、
たくさん当たりましたね。
あーもうね、これ真剣にやりましたよ。
僕もお酒は当たりましたね。
お酒
お酢の聞き酢もあった、
ね、
それは外したんですけど、一服さんそれも当てて、
まあ、聞き酢に関してはね、やっぱり子供の頃から、うん、飲んでる数やからね、やっぱちょっと私に有利やったね、はいはいはい、あーもう、うん、そうそう、試飲した時にやっぱり、あ、このお酢の味と思ったもん、はいはいはい、うん、ただお酒に関してはさ、ここはそうそうそう、いろいろね、やっぱキキビールとかの企画をいろいろね、ポッドキャストでも聞かせてもらってますけど、やっぱキキ酒負けるわけにはいかんっていう、私も
で両方当たったね、両方ね、景品
の
お酒とお酢と
梅酒とお酢と、
うん、両方もらいましたね、
ゲットしました、
はい、まあそんなこんなで ね
今年はなんせ私は日本酒を深めるよって、うん、結構いろんなところで宣言してる年なんですけど、うん、気になんか賢くなった。
そうですね。
うん、
で、まあ、この後もう一つ私たちがよく行ってる倉本さんの蔵開きも、
ね、
予定されてるので、まあ、その日しかないのね、蔵開きの日っていうのは。
まだ決定してないよね、はい、蔵開きの日がね。
まあ、日付さえ決まって、時間が行ければ行こうと思ってるんですけども。
そうなん、はい、これはまた違うシーンと、違うお酒のお話が聞けるんじゃないかとワクワクしております。
はい。ということで今回は、日本酒の蔵開き見学、酒蔵見学と蔵開きのシーンですね。
行ってきましたよ、
はい。何ですか、最後の。何ですか、その、なんか間延びしてよーっていうのは。まあいいですけど、まあ日本酒のお話でした
ありがとうございました。
うまあちゃっ ークインレーベル、グッズショップ、マッシュルーム、オリジナル T シャツなどのグッズを展開中。mahshroom.net
マッシュルーム。
印のビーフンスープレックス、めまい、肩こり、二日酔い、栄養失調から人事不正まで、聞けばたちまちどうでもよくなる。印の目印のビーフンスープレックス。
印の目
ビーフンスープレックス。
はい、ということで、まあ、ほろ酔いで帰ってきましたけど、
はい、まあ、
日本酒のね、
もう一つ付け加えるなら、うん、今回馬屋も飲んでほしかったので、はい、私は、はい、まあ、ちょっと結構歩いて行く、うん、まあ、公共交通機関というかね、うん、自家用車で行かないっていう方法を取ったんですけど、うん、まあまあそのため歩く工程も長くてですね、うんうんうん、一日結構歩きましたね。
歩きましたね。
頑張りましたね、私たち。
びっくりされましたけどね、受付で。そんだけ。お車わーって聞かれて、あ、二人とも歩いてって言って、って言われましたけど。
でも、はいはいはい、それも楽しかったです、うん、お付き合いありがとうございました。
はい、ということで、やいやいラジオではお便りを募集しております。はい、やいやいラジオ @gmail.com、
はい、
X の方はハッシュタグカタカナでやいラジでお願いします。
はい、
そして古民家の方の DIY 進捗状況は一服さんノートをつけておりますので、そちらもよかったらご覧ください。
はい、
それではまた、さよなら。
ありがとうございました。